JA 兵庫南谷五郎のこんにちはファーミン。この番組は元気笑顔そして作ろう豊かな未来、 JA 兵庫南がお送りします。こんにちは、谷五郎です。お元気でしょうか。昨日おとついが春分の日と、ねいうことでしたけれども、春のお彼岸ということは23日、明日が、彼岸明けということになりますけど、そのおととい、春分の日はですね、七十二候で言いますとスズメ初めて救うという日になります。春から夏にかけて、繁殖期のスズメが巣を作り始める頃と、こういうことですね。ああそうなんだ、スズメ繁殖期が春から夏か。昔時々スズメ捕りいうのに行きましたけどね、家の屋根の間にようこう巣のわらかなんかが見えてたら、あっこに作っとるぞ言うてね行ったもんですけどもね。さて、今日はですね、鹿を捕まえるのにドローンを使おうというお話です。これ岡山県が今試験的に、やってるんですけど、鹿を捕まえる、僕も現場ハンターの方の取材に一緒に連れて行ってもらったことあるんですけど、鹿は大変ですよね。猟犬を連れて、で犬が、ワンワンワン言うて鹿を追い立てて、で犬に GPS をつけてましたわ、首輪に。で今あの辺におるな言うて、漁師の方は分かって、ほんで、そういう下で待ってる人と上で、待ち伏せして、鉄砲で撃とうと、こういうスタイルだったんですが、今度岡山県が試験的にやってるのは、鹿にの首輪に GPS をつけた首輪を鹿につけて、まずね試験的に。で犬使いませんね。犬の声を録音してGPS ちゃう、ドローンに、スピーカー付きをつけて犬の鳴き声をドローンから出そうと、こういうことですよ。で、その鹿がその声にどう反応するか、でどのルートを行くかなんかを、分析して、で、そういうのをデータを集めて待ち伏せして撃とうと。だから猟犬がいらなくなると、こういうことですね。ああいう猟犬を放って追い込む猟を巻き狩りというんだそうです。巻いていく狩り、これ僕巻き狩りの現場行きましたけど、でその猟犬が面白いんですけど、僕訓練するんですかって、いやって訓練しないんですよ。だからいきなり、本能でしょうね。で鹿を追いやって、で仕事は終わった、ほな今度犬を回収せなあかんわけですよ。それどないしますね言うたら、いや行方不明になることもあるとか、大変なんですよ。僕も仕込んで、ほいで終わったら、はい帰ってこい、ピピー言うたら帰ってくるのかもしれない、そやないらしいんですよ。だからこれ犬を使ういうのは大変やな思ったんですが、それをドローンにさせようと、こういうことですね。で、ドローンの操縦者から機体が見える上空90メートル、結構高いですね。その位置で、何回もこう鳴き声をバーッとだ、そんな離れとったら鳴き声聞こえるんやろうか思いますけど、そういう実験をしたりですね、いろんな、実験をやってるようですよ。でこれはまだそのすぐには、実用化というところまでいかないんですけど、データ収集をやろうかという、段階なんですけどもね。野生のオスの鹿に、その GPS を搭載した首輪つけて、鹿の行動とかどういう道を通ったかを分析していこうと、こういうことですね。そうですか。で、 そのドローンを飛ばす条件が鹿の真上で飛ばしたり、で追い込みたい方向に、その猟犬の鳴き声を流したり、まあ、どういう方向で、まあ、流したら効果があるのか、まあ、そういったところを、まあ、試してデータを集めている最中ということですわ。で今後の、まあ、実験予定としては、銃の発砲音パーンという鉄砲の音とか、鹿が警戒するときに発する鳴き声、こういったものも、まあ、ドローンから出したらどんな反応すんねやろということを、いっぺん実験してみようと、こういうことのようですよ。ははまあその猟犬を、まあ、訓練したりとかで、あの猟犬も、まあ、鹿の場合は安全なんやろうけど、イノシシの場合は逆にやられる場合があるんですよ。イノシシに殺されてしまうみたいな、でそういうリスクもありますから、これまあゆくゆくイノシシなんかにもね使えそうな気もしますけど、やっぱり猟犬のリスクというのをドローンと変えたらだいぶ効果がね、変わってくるんやないかなと思いますけれども、これがうまいこといくといいんですけど、一応目指してるのは2026年度の本格運用を目指しているということですから、まあもうちょっと時間あるんですけれども、まあ、これは岡山県で今実証実験をやってる、やりだしたということですから、さあこれがうまいこといったら、その他にも今ハンターの方の数も減ってますしね、これいい、そのまあそういう意味では対策になるかもしれません、ドローンを使って、鹿を捕まえようという、ぜひともうまいこと言ってもらいたいですね。
皆様の元気生活を応援する JA 兵庫南、近畿最大級の農産物直売所にじいろファーミン。おすすめは JA 兵庫南エリアの新鮮な地元農産物。にじいろ
ファーミン。 JA 兵庫南は新鮮で安全な農産物の供給、人との触れ合いを大切に地域社会への貢献、人、農業、自然が共生できる地域社会づくりに取り組んでいきます。皆様の元気生活を応援する JA 兵庫南。
JA 兵庫南、谷五郎のこんにちはファーミン。さあ今日はですね、ファーミンショップ高砂をご紹介したいと思います。ファーミンショップ高砂の藤原晴美店長にお話を伺ってきました。藤原さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、藤原さんは店長、ここファーミンショップ高砂の店長になられた時に紹介
そうです
させてもらったんですかね。
はい、
はい、それから1年。
そうです。
はい、
はい、
トータルで
2年です。
2年、
はい、
もう十分
そうですね、
はい
はい、
馴染みましたか。
はい、
はい、
お客様に買いがっていただいております。
あ、そうですか。ここ の、 生産者さんいたら高砂市内、はい、
そうですね、
何人ぐらいいたんですか。
83名いらっしゃいます。
83人。
はい、
まあ、その人が全員が作ってるわけではない。
そうですね、うん、大体半分ぐらいの方が、はい、出荷されてます。1年通してずっと出荷されてる方もいらっしゃれば、季節的に出荷がある方もいらっしゃいます。
あ、で今の時期やったら、もう今こう昼過ぎたらだいぶやっぱりもう売れてしまってますね。
そうですね、はい、午前中が勝負っていう感じになってしまいますね。
で今やったらこんな、これはレタスですか。
キャベツですね。
あ、これキャベツなんや。
はい、春キャベツですね。
春キャベツで、
はい、
くりっと丸くなってないやつやね。
そうですね。
で普通のキャベツ
も
出たり、
はい、
大根やネギやら、
はい
はい、これは
里芋ですね。
これも高砂の。
そうです、
はい、
高砂の方もいらっしゃいますし、うん、角和の方や明石の大角の方からも、トラック便で流れてきたりします。は
い、トラック便で、いろんな品が入ってくる、
はい、
やっぱり品揃えは気にかける。
そうですね、せっかくねお客さん来ていただいてて、品物がないと申し訳ないので、はい、できるだけ充実するように心がけております。はい、
店長としての例えばこのファーミショップ高砂の店の雰囲気とか店作りはどんな感じでずっと。
そうですね、
した、
はい、高齢者のお客様も大変多くて、毎日来てくださる方、週に何回も来てくださる方たくさんいらっしゃいまして、そういう方の目線に沿って品物を置いたりとか、レシピを置いたりとか、
あ、レシピもね、
はい、しております。
やっぱり旬のものを皆さん、
そうですね、
あれですかね、はい、で店内ちょっとねいろいろ見てましたら、花もいろいろ揃ってますね。
はい、
はい、これはもうまたあれか、お彼岸、
そうです、
いうことでね、はい、はい、
そうですね、この金曜日ぐらいから、
うん、はい、
すごく増えてきます。
お花がねあるんですけど、でね、ここにシャシャキってこう、はい、書いたやつがずらっと並んでるんですが、
はい、
これシャシャキって何ですの？
仏壇とかお墓に備えて、うん、いただく、うん、お花の後ろに入れるその木ですね、木の葉って言いますか。
これ向こうにサカキってあるんですけど、
神さんに備えていただくんです。
え、神さんにそれのが榊、
はい、
でシャシャキは
仏壇、仏様、
別なんすか。
そうなんです。
そ、高砂でようけ作ってますの？
山に、うん、ありますので、山をお持ちの農家さんが、はあ、そこから収穫してきて、きれいに品物として整備されて出荷されます。
はい、僕知らんかったわ、シャシャキと、
はい、
榊
ですね、
榊と、
はい、
よう似てますけど、
そうですね、
別なんですね、
はい、はは、若い方は結構どちらかどちらか分からなくて、
分かれ、僕分かんないけど分かれへんあ、そう、そう、こんなんあんまり今他のところでは見えんかったもんで、でこういったここのね、これまた量が多いですね、榊もシャシャキも、
ね、はい、
お花も綺麗のがよーけ並んでますけど、でこう組み合わせた花もあるんですね。
そうですね、はい、はい、
まあ、あれもまあそういう仏壇に、
そうです、はい、
でね、ここね、これ面白いですけど、これ綿の花、
はい、
へえ、これ
それも高砂の農家さんが作られてます。
作ってるんですか、
はい、
綿のこう実がはぜて、
あ、そうですね、おしゃれですよね、
綿の実がポッと白いのがね、はいはい、こういくつもついて、これをリース用とか、
ね、そうですね、はい、
で松ぼっくりが隣にあるんですが、は
い、玄関に飾られたりとか、クリスマスシーズンだとラッカーを振って、
なんか色つけてますね、
はい、
そんなも売ってるんですね。
そうですね、
松ぼっくり、
はい、
昔拾ってたで俺
そうですね、はい、
今
すごく大きいですね、これ
でかい ね、
はい、おしゃれです。
ユニークやわ。それともう一つびっくりしたのがこれなんですが、
稲わらですね。
稲わら、天日干し、
はい、
稲わら、
はい、今はコンバインで稲刈りされる方がほとんどになってるんですけれども、はあはあ、こうやって稲わらを出荷される方もいらっしゃるんですね。
これ
バインダーで買って干して、
はあ、
で、それを米だけで取った残りをこうやって、はあ、袋に入れられて、
何に使います？
畑の方で、はあ、雑草さえであるとか保温であるとか、そういったマルチの代わり、もともとこういうの使われてて、はいはいはい、今はマルチ使うことが多いですけれども、はいはいはい、
要は周りでこれを引いてる野菜の周りにね、はいはい、ありますけど、あ、それをこんなのどこでも売ってますの？
やっぱり畑の多い地域っていうのは、うん、ショップは置いてるところがあります。置いてないところもございます。
でも需要があるということですよね、はい、結構ここ高砂はユニークな商品が多いのかなと思ったりしたんですけど、でずっとほんならここまで2年間ですか、
はい、
お店ずっとまあ任されて、
はい、
どうですか2年間。
生産者の方にすごく可愛がっていただいて、本当に感謝しております。
あ、そうなんですか、
はい、
もうほな顔見知りの方が多い。
そうですね、生産者の方はもうほぼ顔、はい、高砂農家さんについては皆さん分かります。はい、毎朝ちゃんと声かけていただいて、で私が何日間か休むことがあればすごく心配して、病気しなかったかって聞いてくださいますね。
あ、
はい、元気いただいてます。
あ、そうですですか、
はい、
いや、ええ感じですね。でお客さんもほな、まあ、常連さんがやっぱ多い、
はい、声かけていただけますね。
ああ、そう、
はい、
あ、ね、なかなかこの頃そういう買い物でね、うん、声かけてもらうというのが減りましたもんね、
はい、
それはやっぱり店長が目指した店作り、雰囲気作り、
あ、そうですね、はいはい、常連さんの方にはずっともうこれからも来ていただいて、うん、また新しい世代のお客様にもファミショップにあの足を運んでいただけるようなお店、うん、そういうふうに願っております。
そうですか、はい、で生産者の方はどうですか、やっぱりなかなかもう増えることはない
ですね。今も75歳以上の方が半分を占めてまして、はい、90歳以上の方もいらっしゃいます。
そうです、はい、現役の
現役で一軸いっぱい出していただいてます。
は
い、いつまでも、はい、元気でいてほしいと本当に願ってるんです、
ね、でそういう気持ちがある一方でやっぱ後継者の方が
なかなかね育ってないっていうところが現実ですね。
で高砂自体 もうだいぶあの田んぼとか畑も
減少してますね。
減ってきましたもんね、はい、なんとか維持してもらえたらと。
そうです ねあの定年された方がどんどんこう入っていただけたらと思っております。
あ、本当ですね、はいはい、そして、まあ、それでもあのいろんな、ね、あのものが揃ってまして、やっぱりこの直売所ならではの、はい、雰囲気でいいですね。
そうですね、はい、
この分け木とか、はい、ネギもこれ高砂を
そうです
で作って、いるものだと。でもちろん品揃えがないときはそういう
市場の方から仕入れてます、
はい、JA の館内のものですね、
はい、あ、そうですね、はい、あのトラックであの、はい、毎朝やってくるんですけれども、はい、魚住、稲美町、加古川、はいはい、あのいろんな地域から、うん、いろんな野菜があのトラックで届くようになっております、
うんうん、ね、はい、そういうことですの でお肉も扱ってるんですね、
はい、
はい、あと卵とか。
そうですね、
はい、特になんかよく出る人気のもん、特徴的なもんってありますか。まんべんなく、あ、椎茸もそうや。
そうですね、あの高砂の農家さんですね。
そうですよね、
はいはいはい、池野さんとおっしゃる方の
池野さん、そうそうそう、
ね、椎茸です。ここたくさん売れてます。
あ、これも人気、はい、ほんまの地元ですもんね。
そうです、
はい、であとあれですか、あのお弁当とか。
お弁当は南の方からとか。
あ、これはね、はい、回ってきてるんですね。
そうですね、
は
い、高砂の方も惣菜作っていらっしゃる方いらっしゃって、
うん、はい、はいはい、
出荷あります。
おかずとかね、はいはい、お米もこっちは人気で前に聞きましたけど、
はいはい、おかげさまであの大変売れておりまして、はいはい、うち当店の方では、うん、あの兵庫南の館内で栽培されたお米を販売しております、うんうん、はい、でメインはあの日の光になっております、はいはい、あとコシヒカリもよく売れてまして、うんうん、あのなかなかあの気候の関係でお米の品質が安定してこないっていうのが最近ここ数年の現状なんですけれども、はい、あの地元のお米ということでお客様にたくさん買っていただいております。
あ、そうですね、はいはい、そんなね、あの白揃えも豊富にしてね、お待ちしておりますので、なんかこれからの抱負みたいなのありますか。
はい、私あの3月末であの退職するんですけれども。
え、そうなんですか、
はい、これからもあのファミショップを考えていただけますようによろしくお願いいたします、
は
い、
そうですか、はい、ほんなまた移りはんねんね。
いや、あのちょっと体の方をメンテナンスしてリフレッシュして、あのこれからを楽しみたいと思っております。
そうなんですか、はい、いや、ほなもう長いことお疲れさんでしたね。
ありがとうございます。
いや、いろいろありがとうございました。
こちらこそありがとうございます、
はい、またその思いを次の方に、はい、つないでいただいて。
そうですね、はい、生産者の方にもぜひ頑張っていただきたいと思います。
はい、
切に願っております。ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。はい、ということでファーミンショップ高砂をご紹介しましたが、で最後に聞いて僕はびっくりしたんですが、藤原晴美店長がもうこの3月いっぱいでね退職されるということで、ちょっと寂しいんですが、まあとにかくあの熱心な店長でした。そして、まあ、生産者の方お客さんとの交流もものすごい心がけて、でほんまにあのよう声かけていただいてお互いにね、ということを評判聞いてました、そのおかげでいろいろ活気のあるねお店になったんやないかと思いますが、ぜひこれからの皆さんにねお越しいただきたいと思いますが、まあ恥ずかしながらシャキいうのを僕は知らんかって、初めねあの箱にねシャキシャキシャキシャキって書いておからね、シャキシャキの野菜かいな思ったら違う、シャシャキ、こう他で見たことはなかったもんでね、こう高砂でしか目につかへんかったんですけど、まあまあちょうどまあこういうのもね季節もんということもあるんでしょうけどもね、ぜひこれからもですね皆さん、ファーミンショップ高砂大いに利用していただければと思います。
皆様の元気生活を応援する JA 兵庫南、近畿最大級の農産物直売所虹色ファーミン。おすすめは JA 兵庫南エリアの新鮮な地元農産物。
JA 兵庫南は新鮮で安全な農産物の供給、人との触れ合いを大切に地域社会への貢献、人、農業、自然が共生できる地域社会づくりに取り組んでいきます。皆様の元気生活を応援する JA 兵庫南。
JA 兵庫南、谷五郎のこんにちはファーミン。さあ続いてはアグリメッセージです。今日は JA 兵庫南青少年部の上田良介さんに鉢花について教えてもらいます。上田さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今日は鉢花のお話ですか。
そうですね、はいはい、もうだいぶね、気温も上がってきて、で水やりの頻度も、ね、どんどん上がってくる時期にはなるんですけども、うん、はいはい、やっぱり鉢植えの、花とか、あと観葉植物とかもそうなんですけど、鉢が乾いた時にしっかり水をあげることによって植物が大きく育ちますので、その鉢の中の、土をしっかり乾かす、それをちょっとね、練習としてちょっとやってほしいなと。
そのまだ鉢に水分が残ってる段階で足したらあかんのですか。
やっぱりね、植物って、根っこを伸ばすのは水を求めてこう根っこをね、どんどんどんどん伸ばしていきますので、はい、根っこが伸びるとその上の植物自体も元気になっていくんで、水がずっと鉢の中にある状態っていうのは、要は根を伸ばさなくても水をもらえる状態になるので、はい、なので、まあ、しっかり乾かして、あ、水が欲しいなと思ったら植物根っこを伸ばしていきますので、その感覚を、しっかり持ってほしいので、はい、鉢を、ね、こう手で持ってみて、はい、でやっぱり水が残ってるとちょっと重たいなっていうね、はいはい、乾いていくとどんどんどんどん軽くなっていきますので、はい、その軽くなった重さっていうのを、覚えておいてもらって、はい、で、まあ、このまだね3月の時期だったら明るくなったなって思っても、1日ぐらいあのちょっと待ってもらって、本当天気のいい日に水やりがするのがいいので、ちょっと我慢してそこからまた水をやってもらうと、園芸がねどんどんどんどん上手くなるかなと思います。
あ、そうなんですか。だから、まあ、もうあなくなったなってすぐやるより、なくなってその間に根がちょっとでもまあ伸びるということ
ですね。そうですね、はい、
はそういう仕組みになってるんですか。
はい、まあ、夏とかになるとで、ね、やっぱりもう乾いたらすぐやらないと、まあ、枯れてしまったりすることもあるんですけど、この時期だったらちょっと我慢して、1日ちょっと我慢してから水やるとか、
はい、うん、真夏はまたほらちょっと違うんですね。
真夏はまた違いますね。もうね、本当1、2時間ね、水を切らしただけで葉っぱがチリチリになって焦げちゃったりとかするので、それはまた時期によって、
この時期ならではのね、
ならでは
のね、はいはい、完全に乾いて、まあ、1日ぐらいしてからやっても遅くないと。
そうですね、まあ、天候にもね、もちろんよりますので、ご自分の、あの栽培されている環境を、考えてね、水やりしてください。
わかりました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
なるほど。なんか僕らはハッチでもうちょっと乾いとって早水やらなあかん思うねんけど、季節季節でそのタイミングが違うということですね。覚えておきます。はい、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また来週も聞いてください。 JA 兵庫南、谷五郎のこんにちはファーミン。この番組は元気笑顔、そして作ろう豊かな未来、 JA 兵庫南がお送りしました。